不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。2月21日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。はい、今日もね長谷川さんがいらっしゃっているのでサクサクと参りたいと思いますよ。はい、それではこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてゲストの長谷川大輔さんです。
藤沢出身シンガーソングライター長谷川大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱりね、僕はあの長谷川大輔さんの曲は昔から知ってて、は
い、そうだよね。
でね、未発表のなのかな、当時 YouTube みたいなのまだなかった時からやってたじゃないですか、僕の中でやっぱり4分の1って分かります。
ああ、分かる。
あの曲がすごい好きだった。
あれもう一回作り直そうかな。
今だと
今日で4分の1ってやつ、
今だと4分の2ぐらい、
4分の2。あの、そうなのね、自分が100歳まで生きたら
25歳のね、
そう、4分の1、25歳の時に作った曲
だから4分の1って。そうそうそう
そう、そうだからもうあともう2分の1ぐらいなりかけてる可能性ある
ね、あれはね、よかった。何も手にできなくても僕らは生きてゆくって
ね、すごくない？よく覚えてる。
本当なんか今泣きそうになっちゃった。ちょっと待って。なんかこの関係性羨ましい。
なんかいい友達を持ったなと思って。散々までさ、先週までさボロクソに言ったのはなんかちょっと自分のなんか汚れが恥ずかしくなった。
挽回しよう。挽回。いやもう本当に、覚えてるもん。
うん、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今週から心を入れ替えて、ちょっと自主規制して
こっちチームでね、
はい、
ちょっとお願いしますよ、
はい、すいませんでした、はい、ご名知の皆さん2人のことを悪く言ってごめんなさ い。
いや、そんななんか長谷川さんがだんだん崩れていくとこまた見たいですけどね、
はい、
よろしくお願い
します。よろしくお願い
します。はい、大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ、本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。お願いします。藤沢で GO。 さあ、今日はメッセージ読みたいと思いますね。長谷川さんも一緒にお話ししていきましょう、
はい、入ってきてください。
はい、ラジオネームキュン吉さん。
キュン吉さん、
はい、ありがとうございます。
キュンさん、ありがとうございます。
あの、今月はですね、テーマを設けてちょっと募集してました、はい、あなたの最近ついた嘘は何ですかという、はい、トークテーマがありましてね、はい、江ノ島を知らない友人に、江ノ島まで電車で行けるよって冗談なつもりで言ったら、すごい歩いたと怒られたことがあります。
なるほどね。
反論させてもらうなら、今時自分で調べれば分かりそうなもんじゃんと、わらみたいな、来ましたね。
あれ、意外と結構あるもんね、
そうなんです、
あるかもしれない、ね、距離は ね10分以上歩くかな、駅からはね。
あるある、
15分ぐらいかな、
そうですね。だからね、キュンキツさん的には別に悪い嘘ではなくて、分かりやすくいい嘘をついていたと思うんですよ、
そうだね、
要はだって、 江ノ島なんて言ったって、うん、藤沢か鎌倉かどっちっていう人だっているんです、
う
ん、今
そう分かんない人、うん、
一般的には、うん、だからもうさっくりもうなんかなんとなくの説明で最初はいいじゃないですか、はいはいはい、っていうので、うん、あまり細かく言ってもね、うん、どこだったと思うんですけど、キュンキツさんだって長谷川さんも今ちょっとまあねご家庭もあるから藤沢一回離れて、うんうん、で藤沢地元説明するとき、はいはい、藤沢を知らない人に、はいはいはい、なんて説明します、藤沢
のあの江ノ島があるところっていう
ってなりますよね、
うん、みんな一緒だ、
うん、言う、
そう、うん、藤沢って一発でね、あ、都内の人でもわからない人多いですもん、
う
ん、
僕すごいショックだったのが高校生の時に、うん、あの高校のね東京のお友達がいて、はいはい、その人が言ってたのが俺藤沢に旅行行っちゃったみたいなこと言ってたの、
あ、
衝撃、え、はいはい、そういう場所なの藤沢って、藤沢市民ってすごいプライドがありますから、
ありますね、
あの俺藤沢なんでっていう感じなんですよ基本的にどこに行っても藤沢というワードが伝わると思ってんの、はいはいはい、藤沢市民は基本的に、はいはいはい、だってやっぱ観光地でもありますし、うん、でもそしたら逆に知るという、あ、そっか、ね、僕たちは地方に住んでるんだっていうのを高校生の時に知った、
確かにね、うん、あの僕なんかよくこう全国に大体仕事で行くじゃないですか、不動産ので、
はい、
その時に出身はみたいな話になった時に、うん、今の話とすごく似てて、僕はねずるいから、うん、鎌倉の隣ですっても最初にある藤沢という藤沢市って言っちゃいます、
あ、それも僕も言うな、
ずるいけど
分かる、
鎌倉の方がねやっぱ知名度があるんですよ、やるやる悔しいながら、
やるやる、それ、
そうそうそう、うん、
僕も自分の住んでるとこは江ノ島がある町ってよく言うんですけど、うん、江ノ島があるとことか、そうなるとあの江ノ島に住んでんのみたいな、うん、またちょっとなんか変な方向に行っちゃうじゃないですか、羨
ましいですけどね、それはね、
それはちょっと違うんだけどっていうと、うん、また説明がややこくなるから、うん、細かい話難しくなっちゃうんですけどね、
でも逆になんか東京から来たんでしょって言われて、うん、はいっていうのもなんか違う、うん、なんか嫌なんですよね、
そうね、うん、でも例えば逆にじゃあさらに海外とかになった時、うん、日本のどっから来たのって言われたら俺東京って言ってるもん、
そうだね、まあ、そう
ですね、どんどんこう解像度がさ荒くなってくる、
確かに確かに、
分かんないでしょどうせ行ったってみたいな、いやでもそこは藤沢のプライド持ってこうぜ
ね、う
ん、
そうそう、
江ノ島って言うよ、じゃあ分かった、
江ノ島、ね、
そう、江ノ島から来ましたっていう、
江ノ島から来ました
最近ついた嘘だったらそういう嘘をついてくじゃん、
ついてく、うん、それはもうあのいい嘘なんで、
江ノ島、
そうそうそう、
アイランド江ノ島、アイランド江ノっていう、
そう、アイランド江ノ、う
ん、いいですよ、キュン吉さんはいい嘘だったので問題はありません、はい、うんね、はい、これじゃあお二人で言うと最近なんかついた嘘みたいなあったりしますか、
俺嘘をそんなつかないからな、
あ、今つきました、
嘘つけない、嘘がすごい苦手バレんだよ俺すぐ
これいい意味でじゃあもう正直者、
ね、いや無理だね、嘘はね、うん、もう本気出した時しか無理だから、笑えないやつしかない
もう絶対ね、
そうそうそう、
墓場まで持ってくような盛大な嘘みたいな、そうそう、
だからね、あの先月1月25日に、ね、愛媛でライブがあったんですよ、
はい、
でライブの本番が26なのかな、日曜日で、うんうん、で25日から入るの、うん、で家族には要はさ当日ライブないわけじゃん、うん、で参りしてるわけじゃん、うん、だからライブいつなのみ、あ、25からやってるみたいな、
あ、
そういうのは、そう、
なるほどね、
そうそうそう、
まあまあでもやってる準備だからね、
なんでそんな参り前から入る必要あんのってなるわけあんたその間じゃ何か観光してんのかいみたいになるわけじゃん
厳密に言えばね、
そうそうそう、家族にはちょいちょい嘘を入れてってるね、
まあそうだな、そう考えると家族にはなんか心配かけたくないっていう思いの嘘はしょっちゅうついてるかもしれないです、うん、こう心配性なんですよね、うちの親家族、
はい、
そうだから毎回のように言ってくるから、大丈夫これ大丈夫あれ大丈夫みたいな、
うん、そうね、
そう本当に大丈夫じゃなかった時も結構強がって、うん、そうっていう嘘はしょっちゅうついてるけど、うん、そうだな、事務所が太田プロなんですよ、
はいはい、
で芸人さんとかと飲みに行ったりするんですけど、うんうん、そういう時とかやっぱ芸人さんって、うん、あの飲みの場でもエピソードトークめちゃめちゃ本格的に喋ってくるので、
そうなんだ、
その流れで自分の話だいたい弱い話が多いんです、
なるほどね、
ってなった時に、うん、なんか盛らなきゃと思って飲み場でそうなんか持ってた時期があってしたらなんかしょうもない嘘を他でもつく時期があって、なんか自分があの当時こう落ち着けに 行くのが下手くそだったから、結局なんか盛り上がってなんとなく終わるのはいいけど、じゃあ芸人さんといない時とか、自分で処理できないから、
なるほどね、
結果嘘でしたみたいになって、なんでそんなしょうもない嘘つくのみたいなっていう時期があったのよ、急に思い出して。
いい話ですね。頑張ってたんだな、背伸びしてた、
背伸びしてて、
うん、なんかいい話だね。
ありました。
もうね、それお二人なんてだから本当、僕はもう1日1回ぐらいは嘘ついてますよ、大体。やっぱ
怖いって。
どこに対してですか？
息子たちに対して。もう確実についてる。
これラジオ聞いてません？大丈夫ですか？
聞いてないと思う。
グレちゃ
う、さすがに。でもやっぱこれもう一個あのメールが来てる、はいはい、あのアーモンドで地面をノクノクさんの、
はい、
ちょっとこう最近ついた嘘に絡んでくるんですけど、
はい、ありがとうございます。
アーモンドさんはあの小さい子と遊んでる時にボールさんを迎えに行ってあげないと泣いちゃうよなどなど、実際に喋らない無機物を喋らせていますみたいなの書いていただいてるんですけど、僕もこんな感じで、あの早く寝ないとお化けに連れてかれちゃうよとか、あこれやお片付けしないとあれなんか音がして鬼が来たかもとかもあるし、
いやいやそうだよな、
あとは この前息子がねちょっと足をあのドアの下に挟んじゃって少し血が出ちゃったんですよ、で結構血が出てる方だったので、あちょっとやばいかもと思ったんですけど、でも僕があたふたしちゃうと、やばいやばい大丈夫大丈夫なんてやっちゃうと余計怖がるかなと思ったんで、あの傷をなるべくもう見えないようにガッと僕の脇の 足をこう挟んでギュッて縛って、ああ大丈夫だねって、これお医者さん行けば治るねっていう嘘、
綺麗な嘘でまとめてきましたね。
そういうのはね本当一日一嘘ぐらいはそう考えるとついてますね。
でもそういう嘘でよかったよね、
確かにね、お子さんに対してなんか教育の嘘、みたいな、
だから
なんかありますよね、
なんか嘘で思い出す映画があって、あのビューティフルライフっていう映画
があるんですけど、大好きあれ、
すごいね、あのまだ見てない方がいたらネタバレみたいになっちゃうんですけれど、その嘘というものが大切に、あのなんだろう、活用できる、嘘ってこういう時に必要だよなっていう、なんか学べる素敵な嘘、
すごい泣いた。
もしね見てなかったらぜひご覧ください。だから今ね剛がその話してた嘘に近いかなっていう、だから嘘っていうのはこう自分が背負う嘘だったらいいんじゃない、痛みを背負う自分がそれを突き通せばそれは真実になるのかもしれない、
ね、
だから人につく嘘はいけないよね、騙す嘘、
そう騙すのは、
嘘はね、
ダメだけど、
そうですよね、
このアーモンドさんみたいにね、こうお片付けの練習で多分泣いちゃうよって言って優しい言葉で変換して、そうそうそうそう、だから通訳ですよ本当にこれは、言い方を変えて教えてあげてる、
大丈夫かな、なんか嘘って思ってなくて嘘ついてるパターンももしかしたらあるかなって自分今なんか、
なんか嘘もね使い方というか、ケース使うシーン時と場合によってはいいものにもなり得るし悪いものにもなり得る、
そう
だね、とこなんでしょうね、
ね、もう、綺麗な嘘をついていきましょうこれからも、ね、本当にな
んか悪い方向に一人行っちゃってる気がする受け取り方がすごい悪い人が一人
なんか心配になってきて
ポジティブにね
そう、僕あのなんだっけ憑依型なんで、なんか嘘つこうと思ったら、嘘ついてない自分モードになる時がもしかしたらあるのかなと思ったりして、
そう確かいくらでもコントロールできる気がしてきたね、
ね、
そう、
そうそうそう、
大家君を
本当にちょっと気をつけよう本当に気をつけて
5名中の皆さん気をつけて気をつけてくださいよ
すいません、はい、そんな嘘つき大家かもしれないですが、この番組のリスナー5名中の皆さん、ぜひ藤さんのあそこが気になるやいろんな情報、大家の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshowna.co.jp、ファックス番号は0466-29-2121 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
さあ今月も社長あのコーナーお願いします。
本当に愛してる？大家への挑戦状。
はい、
はい、
ということなんですけど、長谷川さん、
うん、
はい、
なんだい、
あの今月は、最初の演習ちょっと
はいはい、はい、
油断してたね、
気に入れしたでしょ、
いや大家さんへの挑戦状でしょ、はい、休んでますよそりゃ、
いや、まあ、藤沢に関するクイズをGO!MAZEの皆さんからいただくコーナーなんですが、
はいはいはい、
まあ せっかくそうなんですよ、うん、今月来ていただいてるので、
はい、
あ、じゃあ矛先変えますか、
うん、マジ
大家からちょっと長谷川大輔さんへ、
はい、
あ、そっち
僕が答える感じね、
はい、
うん、いいの、
せっかくなんで、
いいよいいよいいよ、
してみましょうか、
うん、じゃあそれで大家くんからの挑戦状ね、
ああでも社長が出しちゃったら大丈夫です、
あ、二人に向けて出す、
まあ一応あの大家の挑戦状っていう中で、
ああ、
あの、まあ、うん、流れ的に、
ね、まあ、藤さんに関するクイズをやらせてもらってるんですけども、はい、うん、ね、あの大家くんと頑張って答えてみてください、
は
い、
もうせっかくなんで、余裕
ですよ、せっかくなんで
26年藤さんにいたから、ね、
でもレディオショーなんと藤さん新潮社を知らなかった、
ね、大丈夫大丈夫、いくらでもいけるわ
はい、
はい、
今嘘ついてません、大丈夫
大丈夫大丈夫、あのこの自分をねそう強くする嘘だから大丈夫
そうだね、
はい、
はい、というわけでですね、はい、チーズケーキさんありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、神奈川の花の名所100選に選ばれた、うん、藤沢市内にある桜の名所2カ所、うん、どこでしょうか、
桜ね、
はい、あの桜といえば
の公園の名前を言うのかな、
そうそうそう、2カ所ですね、
確かにね、12点公園かな
12点公園はね、あの僕らの家のそばだった
弥勒寺の
あそこね、
あそこではない、
あそこは僕らの中ではある、
あそこは咲いてない、
咲いてる、だから僕らの中ではすごいいい場所、
満開だったよね、
満開満開
思い出の中では満開、
山 の中では神奈川ではダメだ、まだ、
うん、あ、昔なんか
伸びしろあるけどね、
そうか、行ったことのある桜で印象強いところ覚えてるとこありますか、
ていうか公園さ、12点公園とパンダ公園しか知らない、
うん、あ、今そうそう、だからそれはそれそれを言おうかな
と、その2つしか知らないでしょ、藤沢の公園、
藤沢の宮前にあるパンダ公園、
そうでしょ、うん、
あそこか、
あそこ桜すごかったような気がするんだけどな、
あそこ桜すごくない
一本もないよね
一本もない、あそこ
え、大谷くんはもう分かってんの、
僕は今、うん、まあ2つってなったらすぐ出てくるとこは絞れました、
うん、あ、じゃあもう
でもあれですよ、
出し切っちゃったからな、出し切れた公園は
宮前の方から、うん、まあ、25m 通りの、
はいはいはい、あっちの方の、オリンピックの方ね、
はい、うん、南の方行って、あっち着くじゃないですか、
唐沢とか大切りの方、
川の、
はい、
川名ね、
川名、は
い、川名にね、
はい、川名、
うん、川
名の方から、うん、歩いていくと大きい公園ありますね、ああ
といえばね、
新林公園だ、
うん、ありますよね、
新林公園
じゃない、
新林公園
じゃないの
違うんかい
違う、今そんな流れで
じゃない、
言ったんだけど違うんだ、
あそこ100選にしようよ、
あそこもすごい公園だけど、うん、桜の100選には加えられない
もん、
あ、違
うんだ、あそこでダメだったらもうないんじゃないの
確かにね、あそこは入ってそうだけどね、確かに、
あ、じゃあ、うん、藤沢バイパスの、うん、城南って呼ばれるところか、うん、ちょっと北に行くと、うん、城跡があるところ、
うん、藤沢城ね、
うん、
大場城、
大場城って、大場ってお城あったの、
大場城
俺知らなかったわ
あれ嘘、ああ
、そうなの、
そこから
大場小学校あるよね、はい、
大場小学校ありますね、
はい、なんかサッカーめちゃめちゃ強かったもん
そのイメージ、
大場が来ると超怖かったやべやべ、大場だ大場だみたいな
そのイメージ
だからだ、
そうなんです、
城あったから強いんだ、
でそこにある大きい公園、
え、わ、霊園かな、大場霊園、
まあ近いけどね、
大場霊園でダメだったもん、は
い、ということで、全然もうこうなんかダメそうなので、
あ、ちょっと待ってください、
え、まだ行く
僕はまだ諦めてないですから、これ団体戦ですから、
団体戦です
ね、すごいね、心強いわ、
一つ目は今大場って出たんで、大場城址公園、
大場城址公園、
はい、正解、それは正解です、
まあ、問題はもう一個なんですけど、
はい、
僕も思い当たらないんで、
はい、
答えをお願いします、
うん、はい、正解は伊勢山公園と言って、うん、ピンときてない、藤沢本町の駅からすぐのところにあるんですよ、
行ったことないな、
階段があって階段登っていくと公園があってね、うんうん、桜の名所、
ね、そうなんだ、うん、行ってみよう、
藤沢本町からほんとすぐのところですね、はい、で
斉藤先生は行ったことあるの、
僕行ったことありますね、この公園は、
さすがだね、
はい、ただね桜の時は行ったことないかな、
うん、
うん、そうね、階段がいっぱいあるからちょっと ちゃ覚悟して靴をちゃんとね、革靴じゃない方がいい、あそこ行くなら。
そんな登るの？
階段結構登る。
そうなんだ、
山なんだ。
山なんだ。
行ったことなかった。
そんな公園です。
そうか。
ということでね、今週はちょっと2馬力での戦いでしたが、
はい、
気持ちいい。
でもこういう何
ブブ
ハイなんていうの、ハイレベルな質問というかクイズが来るのね。
そうなんです、ありがたいことにね。
すごいですね。
はい、
それで僕が悔しがる顔を見て、
いつ喜んで
楽しんでらっしゃる。ド M であるようでド S なって
。そうだね。
ところで
そういうことですね。
はい、
はい、
すいませんでした。
はい、社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではリクエスト曲いきます。ラジオネームきよちゃんさん、
きよちゃんさん、
ありがとうございます。
はい、
いつも楽しく番組を拝聴させていただいております。2月のリクエストですが、小泉今日子さんの木枯らしに抱かれてをお願いいたします。この曲はアルフィーの高見沢さんの作詞作曲で、イントロにインパクトがあって冬に聴きたくなる曲です、お願いしますといただいております。お二人この曲ご存知でした？
はじめましてです。
勉強不足で、すいません。
そっか、
学園天国は分かるんですけどね。へいへい、
そうだね、
そのイメージありますよね、うん、そう、この番組結構、うん、あの古い曲のリクエスト、昔の曲のリクエストされる方多くて、あの勉強になるんです。
ああ、なるほどなるほど。そうなんです。いや、いいっすね。
ちょっとなかなかね聞いたことない僕でもあるので聞いていきましょう。それでは小泉今日子さんで木枯らしに抱かれて。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴーをお送りしております。続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話を3分きっかりでお話ししていただこうと思います。
はい、
はい、社長、今週のテーマお願いします。
はい、敷金と礼金についてですね。
敷金礼金、
はい、
はい、
じゃあいつものね、カジさん
行きましょう。
お願いします。
ロスファイト。
はい、敷金礼金、今までもね何度か話したことありますけど、社長、
ね、あの賃貸の場合に最初に初期費用としてかかってるものですよね。まあ、敷金は預け金ですよね、何かあった時の。で、礼金はそのままあの差し上げるお金になりますよね、
はい、うん、
でこれって大家さんからしてみたらやっぱり欲しいお金ですよね、欲しい費用じゃないですか。
まあそうですよね、
うん、もらえるものはもらいたいですよね、
はい、
絶対に。
これでも敷金、礼金、まあなんか礼金ゼロとかいう物件もあったりするけど、なんかそれもなんかからくりがあるみたいな話を昔しましたね。
そう、
はい、
だね、これ大家さんからしてみたらもらいたい費用なのに、今言ってた敷金ゼロ、礼金ゼロとかゼロというものが出てくる理由は何かっていうのを考えたいんですよね。
はい、
でそのもらえるならもらいたいけどもらわない理由っていうのが2パターンありまして、
はい
はい、じゃあ1つ目がクリアランスセール的にもう早く履けさせたい場合、
はい
はい、もう早く売り切りたいというか、うん、貸すですけども、はい、早く入ってほしいから、もう本当はもらえる物件だったかもしれないけど、もう資金礼金ゼロにしてハードル下げて募集する、
はい
はい、でもう一つは実は家賃に上乗せして少しずつ取り返してるパターンもあるんですよ。ゼロゼロですよなんて言っといて、ちょっと家賃に相場よりもちょっと高くしといて、ちょっぴりずつ変取り返しているものですね、
うん、
で最初に言ったクリアランスセール的なものはなぜクリアランスセールになっているかというのを考えた方がよくて、
はい
はい、例えばねこの理由が踏切から近いからなかなか入らない、うん、でも踏切に気にならない人にとっては別にそれ悪い理由にならないじゃないですか。
そうですね、
うん、そういうのだったらいいんですけど、うん、逆に日当たり重視の人が日当たり悪いから空いちゃってる物件に入っちゃうと、それはやっぱり本末転倒になっちゃうので注意する必要ありますよね。でもう一つのパターンで言うと、家賃に上乗せされてる場合は長く住むと損することになるんで、永遠に敷金礼金払い続けてるって形になっちゃうんで、
はい
はい、その辺はねどっちのパターンかななんていうのをね気にした方がよくて。
なるほど、はい、 なんか後者の方はなんとなく、うん、あの状況を見れば、うん、あこうだからかなって素人目線でも分かるとこあるけど、はい、でもえなんでここいい物件なのに礼金ゼロでいいのみたいな、
うんうんうん、
からくりが何なのかも分かんない時とかもあるじゃないですか。
どっちのパターンなのかっていうのをまず把握すると安心かもしれない。でもし毎月載せられてるパターンになっちゃってたとしたら、2年ごとに更新の時に家賃下げてくださいって交渉もありです。
あ交渉も、
はい、どうでしょう今でぴったり3分ぐらい。あれまだか
あ今の終わりだったんですね。
今終わったなと思ったら
交渉もね、はい、してね。
そうそうそう。
でもそこでやっぱこう頼む相談できる不動産屋さんがいることで成り立つ、ねうん、ところだと思うんですよね。
そうそう
そう。これは、
はい、そう
はい、
ね、そんな感じですね。
なりました。
まあ、大体ぴったり、あ、大体こんぐらいですよね。
いやそうだよな、本当にこういうなんか専門的なこっちから見えない部分なんでね、
うん、
そういうところは本当にそういうところも相談ちょっとでもことでもいいんで相談できたらなと思いますね。はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、2月3週目も長谷川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、なんとなくこの番組がこんな感じっていうのも大体分かっ
そうですね。なんかホームを感じる素晴らしいアットホームな、はい、
ホームタウンです
ね。ホームタウンな感じします、
ね、ホームタウンでね、
はい
はい、ちょっとあのたっぷりとまた2月の4週目来週もお付き合いください、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。大谷藤沢でご、お相手は私大谷隆康と
斉藤剛と
長谷川大輔でお送りしました。
また来週です。